こんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
ね、今週はやや軟調な展開、ね、週を通じて1週間で見ると軟調な日本株という状況になりましたよね。
そうですね。
1回日経平均で1万9000円を、まあ、一時的ですけれどもね、はい、割る場面があって、為替相場の動きはドル安円高、それで、これアメリカでも日本でも結構政治の動きっていったものに、まあ、関心が向かったっていうような部分がありますね、
はい、
アメリカの、まあ、株価の調整についてはこれアメリカの議会の動きが、まあ、ちょっとトランプ政策を遂行するにあたって本当にこれから遂行ができるのかどうかというようなことに対して警戒感が強まったという状況ですね、
はい、
まあ、具体的に言うとあのオバマケアという、ね、あのみんな国民みんなに保険をに加入していただくというような制度があったじゃないですか、
はい、
それの見直しを行うということで、この見直しについてはあの共和党内でもですね結構支持が厚いと思われていたのが、うまくいくのかどうかなということで、現時点でですねこれ今の段階だと、アメリカ時間っていうのは今、2月の24日に日付が変わったばかりっていうようなそんな状況ですか ね、
はい、
ごめんなさい3月ですね、
はい、
3月の24日に日付が変わったばっかりまだ、ね、寝てる人も多いという時間ですけど、それがどんな風な展開になるか、まあ、このあたりですねあのこれからあの注意して見ていくということになるんでしょうね。
そうですね、政策の採決の行方というところもありますね。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて鎌田さん、来週どうなりますでしょうか。
来週はとりあえずあの現時点であの今週の動きとしてあの結果が見えないその、オバマケアの改正保険案、こちらの、はい、まあ、あの共和党が賛成するかどうか、いわゆるトランプ大統領の議会対策ですよね、
はい、
そこの腕の見せ所っていうのかな、今までこの議員をやってこない政治経験のない人が、これ大統領になって、そして、政治経験のたっぷりある議員と一緒にどんな結果を成し遂げることができるかというのは、やっぱりここは注目点になりますよね。
そうですね。
その結果がまあ来週の頭始めに明らかになっているかどうか分かりませんけれども、その結果はやっぱり来週1週間の市場を見る上では、まあ、大きなあの要素になるのではないかなと思います。その他、この、いわゆる一週間通じた予定ですとね、あの、月の、週の初め、3月27日月曜日に、3月15、16日開催の日銀金融政策決定会合の主な意見っていうのが、あの、あるんですね。
はい、
主な意見。それでどんな意見が出てくるかということで、やっぱりこれ、長期金利のコントロールに対して、果たして、これからも、10年債の利回りの0% 近辺といった、金融政策の目標というのを維持すべきなのかどうか、これあのアメリカと、それからヨーロッパ、こちらがあの物価が上昇して、そして金利が上がるというような方向性が、はい、あの考えられるような状況なんですよね、それに対して日本の、金融政策っていうのはこのままでいいのかどうかに対してどんな意見が出ているかというのがこれ注目点。それからあの ETF の買い付けですよね、
はい、
ETF 今ね年間で6兆円ベースで買ってます、年間6兆円っていうのは 1ヶ月あたりにすると6兆割る12、5000億円というようなね、そういう計算になるわけですよね。6兆割る12って5000億円でいいんでしたっけ、うん、いいんですよね、
はい、
それで5000億円のその月間の買い付け要因になっているものに対して、果たして日経平均が仮に2万円を超えるというような状況になった時に、年間6兆円月間5000億円ベースで ETF を買い付けることが必要なのかどうか、 ちょうどそのね、その ETF の購入を増やしたっていう時っていうのは、株価がぶれやすかった時なんですよ。
そうですね。
その時に導入した制度なんで、今はそういう環境はもう是正されてるんですよね。
変わってますもんね、相場環境が。
ね、そこのについての、メンバーの意見がどんなものがあるか、ETF の買い付けについてですね、これが月曜日に明らかになるっていうのは、まあ注目点だと思いますよ。
はい。
どちらにしてもそんなに株、日本株を押し上げるような要素は金融政策から出てこないはずなんですよね。だって ETF の買い付けの年間6兆円をね、これからどっちの方向になるかっていうと、それが10兆円になるとか言ってる人いないでしょ、それ。どちらかといえば方向性、減らす方向性になるはずなんですよね。
だから、額を減らしていく
という。日銀からは株が上がるような政策はもうそんな出てこないはずなんですけどね。
3月27日、寄り付き前ですね、8時50分に日銀の金融政策決定会合の主な意見が出てまいります。それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。今日のゲストは、江守キャピタルマネジメント代表、江守哲さんです。江守さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
江守さん。まず順番としてはから、アメリカの方から伺いましょうか。アメリカ、今週の動き、それからこれからの動き、マーケット、まあ、債券、株といろいろありますけれども、どんな風に見ていけばいいでしょうかね。ま
あ、とりあえず、調整が今入ってる段階ですよね。はい、やっぱりその今お話あったオバマケアの問題とか、はい、まあ、ずっとこう上がってきたところに対して、トランプ政権の政策運営に対するその信頼性がね、まあ、損なわれつつあるのではないかという、まあ、疑念ですね。インフラ投資とか減税とかまだまだ大きい案件が残ってますから、まあ、これをその議会に通すにはまずそのオバマケアをですね通さなきゃいけない。これさえ通せないものがですね、果たしてそのトランプさんが言ってる減税インフラ投資をですね通せるのかと、まあ、これがその市場参加者がちょっとこう不安というか、まあ、疑念を持ち始めたので一回その手締まいが入っているというところだと思うんですよね。ただまあ見てるとかなりいいところで、まあ、サポート今作ってるなって感じはしますね。
あ、そうなんですか。株についてはアメリカの株についてはこの江守さんは、強気で見てて、いる状況なんですよね。
まあ、これはですね、まあ、こんなこと言ってしまえばですね元も子もないんですが、まあ、今お話したようなそのトランプさんがどうだとかですね FOMC で金利政策がどうだとかいうのはですね私は最近思うのはですねもう非常にもうミクロの世界の話だなと、その金利の引き上げが年3回であろうが4回であろうが、やっぱり大事なのはアメリカの景気全体ですし、あともっと言ってしまえば企業業績ですから、でこの企業業績については今年来年とおそらく、まあ、前年対比でまあ、10% 以上、まあ、11% とか 12% ぐらい伸びるんではないかというですね、うん、
はい、
まあ、見通しに今なってますから、まあ、そう考えると、あまりその目先のですね、いろんなそういった材料に振り回されて、はい、ああ、売らなきゃいけない、ああ、買わなきゃいけないっていうのではなくてですね、うん、まあ、単純にですね、もう、押し目を買うというだけでですね、もう十分なのかなというぐらいのですね、もうちょっとこう、なんていうんでしょう、大きな、視点でこれから4年間アメリカの市場を見ていった方がいいと思いますよ。
あまり目先の触れにいや目先 の, 細かい材料に対してそんなに気を配らなくてもいいような状況の中でアメリカ株を見た方がいいと、
その方がいいと思いますし、非常にちょっと極端な言い方かもしれないんですが、私は2029年までにですね、株価は相当上がっていくと思ってるんですね。
2029年ですか、
はい、
で10年、2029年、
まあ、12年ですね。
で、
ええ、
結構長い、
ね、2019年じゃないですよ、2029年ですね。
2029年、結構長いですね、
長いです、
長いですね。
アメリカの株はですね、これ、上がり出すと17年間あるというのがですね、過去2回あるんですね。で、皆さん、これ、お気づきかどうかわからないんですが、第2回目のその17年間の始まりはですね、
はい、
まあ、ちょうどレーガン政権が始まった直後なんですよね。まあ、ここから17年間、約17年間ですね、上がり続けたということがあって、実は皆さんこれご存知の著名投資家ウォーレン・バフェットさんいらっしゃると思うんですが、彼がですね実は1930年生まれなんですね。で彼がその株式、まあ、投資っていうんでしょうかね、そのバークシャー・ハサウェイを株式投資会社に、まあ、返還してですね、まあ、いろんな株を買い集めて、で彼が資産をですね莫大に増やし始めたのっていうのは実は1982年以降です。つまり彼が52歳の後なんですよね。ここからそのアメリカの株価が17年間 大暴騰した、まあ、あのいわゆる IT バブルの直前までですね、はい、この17年間暴騰してるわけです。ここで彼はですね、劇的なその資産の増額を図れたわけですよ。でそのパターンがですね、私は2012年ぐらいからですね、また同じその17年間の、上昇相場が始まったんではないかと実は思ってまして、でそう考えるとやっぱり2029年まで行くのかなと。で大体あの今アメリカの株ダウ平均で言いますと年率 8.75% で上昇してるんですね、年率。このまま行くとですね、ダウ平均5万8800ドルになってですね、まあ 2.8 倍ですよ、ざっくり言うと、はい、本当かなと思うでしょう。でも過去そうなってるんですよね。で、あとはもう皆さんこれ信じるかどうかだけです。で私は信じてるので、はい、もう今年から完全にアメリカの株はもう超強気、はい、もう上がっても売らない、下がったら買えと。も
う長期の資産を形成する、資産を増やすというような観点で、はい、アメリカ株は非常に重要な存在と。
もう一番のコア中のコアでしょうね、はい、
アメリカ景気においてもそのまま後押ししていくという、
まあ、当然これデコボコありますよね、いい時もあれば悪い時もあるし、まあ、あのそういった意味ではあのかなり今 の, あの GDP の成長期間が、まあ、かなり伸びてますからね、今月で大体多分93ヶ月目ぐらいだと思いますんでね、まあ、あとどれぐらい持つか分かりませんけれども、うまくいけば2019年の半ばぐらいまではいけるのかなと私実は思ってますので、まあ、そこまでもし引っ張ってくれれば、まあ、まずそのなんだろう、今回 の, その17年間のうちの、まあ、今おそらく第2ステージぐらいなのかなと思ってるんですが、この第2ステージが大体まあ2019年ぐらいまではいけるのかなと、まあ、そこで一回こう、まあ、利益確定してもいいですしね、まあ、そういうようなパターンになるのかなと思ってますけどね。
全体そのようにご覧になっているという中で、はい、まあ、今週為替ですけれども1ドル110円の半ばまで円高進む場面がありました。それを含めて日本株の動きですね。
日本株もこれ短期的にはもう下つけたと思いますよ。日経平均で言うと1万9000ちょっと突っ込んで、はい、うん、まあ、日柄的なところで言っても、まあ、大体見てると最近この2年ぐらい4ヶ月ぐらいで、まあ、こう底値をつけるパターンが結構はっきりしてるかなと思うんですよ。例えば、去年おととしの10月とか10月2月6月でまた10月みたいなね、そんなパターンで、まあ大体2月6月10月に底をつけるみたいなね、で今年はまあちょっとずれて1月ぐらいがちょっと底値になってますけれども、はい、まあ大体1月から2月と考えるとここまで下がらないんであればね、またちょっと逆に上に行きやすいと。でもしかするとその次の底段が6月になるのであれば4月から5月はまあ例年のようにちょっと高いということも期待できますんでね、まあ、今回はここで一回まあ下で見たので、まあ4月から5月に向けて上がっていくタイミングかなと私は思ってますけどね。で為替も当然そうなると逆説的ですが円高にはならない。
あの、うん、株が日本株が上がるときは、うん、やっぱりドル安はそんなに進まないというような、
進まないでしょうね。で逆にあの同じタイミングでやっぱりアメリカの株も上がると思うんですよ、4月っていうのは、はい、うん、でアメリカの株が買われるときってやっぱりドル高になりやすいですからね、うん、短期的には、うん、そうなると、まあ、ドル円で見ればドル高円安と、でこれもやっぱり日本株が助かるというか上に行きやすい要因でしょうね。
あの日本株はちょっと最近この3ヶ月ぐらいあんまりこのゾーンの中で推移しているように見えるんですけど、うん、あのちょうど日経平均で1000円ぐらいのゾーンして推移しているように見えるんですけど、これはあの上に離れるとか下に離れるとかそういうイメージはまだ持たなくてもいいんでしょうかね、
うん、どうですかね、まあ、ただ、まあ、可能性としてですけどね、上に1回離れてその1万9500円600円のところ、まあ、超えてしまえば、まあ、2万9000あの2万飛んで900円台っていうのはまあありうるかもしれないですね、相場としては、まあ、1回ドーンと上がってですね、まあ、ただ今年のパターンでいうとですね、ここをさらに抜けていくにはまあよっぽど何か出てこないと、これはこれで難しいのかなという気はします。やっぱり基本的にドル円がずっとその118円を超えて120円125っていうのはですね、私自身やっぱりちょっとなかなか考えづらいなと思ってますんで、まあ為替があまりこう円安にいかないっていう前提で、まあ、買える銘柄ないしはそれを吸収してもいけるというですね、まあ、その投資家を含めたまあ心理の改善、はい、こんなものがあってですね、投資マネーがこう日本株に入ってくればね、はい、まあ、違う絵が描けるかもしれませんけどね、うん、そこはちょっとまだ見えないですよね、まあ、
やっぱり優先順位としてはアメリカ株、うん、ここがやはりパフォーマンスとしては強いパフォーマンスがあって、はい、でそれでと比べると日本株はやっぱり劣る存在というような
まあ、ちょっとそういう、まあ、立ち位置になるでしょうね。はい。
さて、それで、あと、商品相場ですね。江森さん、いろんな、商品相場の分析などを得意とされておりますけれども、商品相場について、今注目されている商品というのと、どんなものがありますかね。
まあ、いろいろあるんですが、まあ、金はちょっと、短期的に上がりづらいかなと思ってますけどね、まあ、これから少しドルが戻るかなと見てますんでね。まあ、ただ、これも本当に1ヶ月とか、まあ、2週間とか、本当に短いタームですんでね。
はい。
まあ、金は、比較的4月は上がりやすいパターンが多いので、まあ、1回は上がるかなと思うんです。今月あと1週間はちょっと重たいかなと思いますけどね、
はい、
あとやはり非鉄ですね、
はい、
これはね結構やっぱり頑張ってますよね、高止まりして下がらない、
はい、
うん、でこれはやっぱりいいサインだと思いますね、
はい、
特に銅なんかも5800ドルあたりですかね、はい、トンあたりでいうと、まあ、ここでしっかり前後ですけれどもサポートしてますんでね、崩れてないので、はい、まあ、これはなんだろう、こう景気とかあとその株式市場全体に対しては、まあ、ポジティブなサインかなと、うん、原油ですね、はい、残念な動きになってるのはね、
現在その40ドル台後半での推移となってますけれども、はい、これは背景にはどういうことがあるんでしょうか。
これも端的に言うとですね、一つは投機筋の買いポジションが積み上がりすぎ、うん、これの解消が全然進んでいないというのがまず一つですね、
はい、
あとは、まあ、OPEC は頑張って減産をしてるんですけれども、アメリカのシェールオイル、これのまずリグ稼働数がですね、もう順調に増えてるのと、生産量もまあ大体毎週2万バレルぐらい増えてるんですね、まあ、やっぱり安く作れる人がまあ生産し始めちゃったっていうのがあるんでしょうね。
じゃあサウジ側との逆の動きをしているというアメリカがっていうことですね。で
これがねやっちゃうとですね、結局需給バランス改善しないの でアメリカのご案内の通り原油在庫がねもう過去最高水準から全然変わらないっていうですね、だ一つ希望があるとすると、はい、ガソリン需要、この需要期ですね、
はい、ドライブシーズンに入ってきますね、
まあ、これまあ5月の末なんでまだ2ヶ月ぐらいあるんですけどね、まあ、これに向けてまあ在庫の積み上げなんかも出てくるんでしょうけれども、まあ、これでガソリン在庫が減っていくのを見てですね、少しその原油の市場のセンチメントも変わってくれればね、まあ、ちょっと方向性変わるかなっていうことは考えられますけどね、うん、
以前のように原油価格がその50ドルを今こう割ってさらに下がると40ドルとかそういうようなことっていうのも警戒はした方がいいんでしょうかね。
いや私は警戒する必要ないと思いますね、うん、逆にそこまで下がるんだったら、もう喜んで買いたいと思います。継続的にその生産はもうできない水準ですから、もう今の段階で私そうだと思ってますんでね、
はい、
まあ、今のその47ドル台っていうのは相場としてついちゃってる値段であって、うん、もうファンダメンタルズとかね需給面から見るとちょっと難しいかなと。
どちらかというと下がったところがあれば買いの対応をした方がいいわけですね。
だと思いますね、はい、
そうですね。さて江森哲さんのメルマガ江森哲のリアルトレーディングストラテジー、こちらは配信価格月額税込み4500円で好評配信中です。江森さん直接ですね SNS を利用した読者の皆様からの質問にもお答えくださっています、そして番組でストラテジー、お話しいただきました、グローバルマクロ戦略をですね日々寄り付き前に、はい、ね、コメントしてくださってるっていうんですね。9
時の日本株の取引、現物株の取引が始まる前に、
はい、
この江森さんの、まあ、前の晩からの海外の市場の動きを捉えた、まあ、様々な、マーケットにおける解説、
はい、
これが一日戦う武器になりますね。
そうですね、とっても読み応えがあります。お申し込み詳細は番組ホームページのゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは江森哲さんでした。江森さんどうもありがとうございました。番組もそろそろお別れのお時間です。鎌田さんどうもありがとうございました。それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。